ここからパート3になります。
じゃあちょっと私の方で、要約して読みますね。アウェイカープログラムの影響でまめに神社に参拝するようになりましたね。時々夕方以降神社に近寄らないって聞いたことがありますが、いい時間帯ってありますかっていうところですけれども、できればやはり神社は朝がいいんですよね。これはもうどの神社も共通していると思うんですけれども、神社でその朝の澄み切った空気、そこで感じることができると、その神社ならではのご神気をいただくことができます。ただしですね、自分の気持ちが乗っている時には昼とか夕方行ってもいいですし、実際に今回もね、遠隔エネルギー送信で、行った時には坂倉伊佐崎神社、これは初めてね行った時には夕暮れの時間でしたね、泉さんね。
そうですね、もう黄金色にね境内一面が輝いて、素晴らしい、まあ、金運開運の神社なんですけど、そのご神気にあふれていました、
ね、本当にそこからこう発展してきているっていうのもありますので、まあ、どっちかというと神様と本当にね、そこの周波数と自分をシンクロさせていただきに行くという気持ちで、謙虚な気持ちで行ってもらえれば、そんなに時間は気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますね。
むしろね、夜中にご神事、伊勢神宮であるとか、うん、いろんな神社ではね、神社仏閣、夜中にねご神事をして、一般の人は入れない特別な、まあ、行いがされているというところがありますので、夜とか昼とかっていうことではないんですが、ただここも開納回廊っていうところで、自分が夜行って不安になるっていうことであればきっとね、うん、その不安な方につながっちゃうと思いますので、そこが大事なのかなと思います。
はい、じゃあ同じ方の質問で、最近ね、潜在意識のブロックとか氷山の一角、そして、が、顕在意識とかね、潜在意識、顕在意識という言葉を聞きますが、今回アウェイカープログラムで変性意識という言葉を初めて聞きました。どういうことでしょうかということですけれども、簡単に言うと、顕在意識から、潜在意識へと変容する途中の過程だと思ってください。ですので、言葉が通じない潜在意識とかね、理屈が通じないと言われてますけれども、途中の変性意識状態にして、そこでリクエストをすると顕在意識で思っている願望が潜在意識に入りやすい。そしてまた逆もしかりで、潜在意識の中にある本当の自分の思いとか、あるいはその先の宇宙意識ってありますけれども、そこに書かれている情報やエネルギーや周波数を顕在意識で受け取りやすいのも変性意識を経由してきますので、ですので、そのちょうど中間の変容状態の意識だと思ってください。この変性意識についてはね、いろんなワークでこれからもどんどん言っていきますので、実際にね、体感して覚えていかれるのがいいかなと思います。
はい、次の方ですが、はい、今会社員です。いずれ起業したいと考えています。山岡先生も独立起業されたと伺っています。実際に起業されるまでの、そこの決断とかですね、またグラウンディング第一チャクラを強化する、どんな風にしたらその起業していくために必要なワークというのをね、身につけることができるか、そしてイメージというのはありありと描けるんですが、ここからどうしたらいいでしょうかということですね。
うん、企業についてはね、やっぱり第一チャクラを活性化するっていうのは非常に重要で、私は当時は香りを使ってやってましたね。香りを使ってカラーブリージングって、赤色の色を吸うっていうエネルギーね、第一チャクラを活性化する香り、私は当時はジャスミンを使ってましたけれども、あとね、それ以外にもいろんな香りがありますけれども、ラーの香りでもいいですし、そういったものを使いながらイメージをして、自分の、規定となる根底となる、ね、第一チャクラを広げていくっていう、そういうワークをしていました。それとあとはもう一つ、自分が起業して社会に出た時でも、いろんなご縁がどんどんどんどんつながって、人から人に助けられるようにして、次々と自分の思うままは進んでいくような、そんなイメージをよくしていましたので、ぜひやってみてもらえばと思います。
はい、そして、自宅の近くにとても有名な、開運の神社があります。たまに参拝をするのですが、神社の波動がとても高く、身を清められる聖なる日本神道系のエネルギーが漂っています。ここからですね、知人に一斉遠隔ヒーリングをしたいのですが、どのようにすればいいでしょうかということです。
そうですね、これはね、神社の気のエネルギーを自分集めまして、そして一旦自分とミックスをします。そして自分が今度はこの人にそれが飛んでいくっていうのを、実際に、体を動かして、手を動かして、そこにエネルギーを飛ばしていく。そして飛んでいったエネルギーが相手の方の頭上から、通らすエネルギーを描きながら入っていって、その人自体のエネルギーも高まっているというところまでをイメージしてあげれば大丈夫です。
はい、 そしてまた気功とヒーリングの違いについて教えてくださいということですが、
基本的にはエネルギーを使ってやっていく方法という意味では一緒ですね。ただヒーリングには例えばいろいろなチャネリングと合わせて、そのような得意ないわゆる天使とかエンティティ媒体とつながってそのエネルギーをもたらせるというのもあります。一言に気功というと、これは中国気功を指すことが多いですけれども、これは目に見えない自然のエネルギーを蓄えたり、あるいは自分の鍛錬修練によって新たに気を生み出すことによって出てきた目に見えないパワーを使ってヒーリングとか治療をしていくというものになります。どこまでは厳密な違いっていうのははっきりとはないと思いますけれども、エネルギーそのものについてはウェイクアッププログラムでやってますので、その基本のエネルギーに沿って宇宙原則に沿って法則に沿ってやるって方法を身につけてもらえれば、どの分野にも応用できると思います。
そうですね。で、一番大事なポイントとして、相手しんどい相手を癒してやろうみたいなね、そういう意識ではこのヒーリングっていうのは、現象として起きないということですね。
はい、
はい、そして、次の方は、リアルのワークショップに参加しましたが、そうですね、そして目標達成のイメージワーク、ここを始めたばかりなのでうまくできなくて当たり前なのでしょうが、レベルにもよるとは思いますが、毎日するのか数日ごとに行うのか、1回メモした後は忘れてしまう、そんな感じでいいのでしょうかという質問です。
はい、そうですね、月1回のワークショップね、その後フォローアップワークショップなんかも、ね、ありますので、まあ、できればね、リアルに来れる方はどんどんリアルに来てもらった方が早いですね。特にあの1月2月3月とね、東京では2回やってますので、余裕がある方、ぜひ行ってみようという方はぜひ参加されてみてください。そして目標達成のイメージワークですね、実際ね、これはね、あの自分がその思いを描くときに、あ、それを思うだけで、楽しくなるっていうことであれば、それを何度もしてください。1回目もしてあとは忘れるっていう方法もありますけれども、楽しいことは何度も何度も想像したくなりませんか？本当にやりたいことだったら、私なんか四六時中ずっとイメージしてますので、ぜひね、そういうイメージに従って、あとはエネルギー化してインストールさえしてれば、あとは直感来たら即行動、もうこれパターンが決まってますので、イメージするだけじゃなくて、いつそれがうまくいくかなではなくて、エネルギー化してインストール、そして直感来たら即行動、このルーチンを繰り返してみてください。
はい、そして、次の方は木のボールに、木のボール、エネルギーについてですね。頭の上からインストールすることを続けています。そうしたらずっとかかとが鏡餅のようにひび割れていたのですが、何をしても頑固にひび割れ状態だったのですが、嘘のように柔らかいかかとになりました。そして、最近美容院に行ったのですが、頭皮のコンディションがめっきり良くなりましたね。何かされましたかと聞かれました。もしかしてこれも木のボールの恩恵かなと、頭のてっぺんから新しい髪の毛が生えてきている状態に嬉しいと喜んでいます。ありがとうございますということです。
そうですね、あのこれは本当に木のエネルギーが肉体にすごく作用している方のパターンですね。自分が練ったエネルギーをちゃんと頭のてっぺんからね、トーラス状に、ね、インストールがちゃんとできているので、本当にね、体の端々にまでね、いろんな変化、特にこの方は肌ですね、出てますけれども、これは自分でエネルギーをちゃんと肉体ボディに投影することができている、浸透することができている証拠だと思いますので、ぜひね、そのまま続けてもらえばいいかなと思います。
はい、そして続けてなんですが、木のボールを作って子供と一緒に作って頭のてっぺんからインストールっていうことを遊びながらやっているんですが、うん、2人の木のボールを混ぜても大丈夫ですかということです。
あ、もうぜひ混ぜてください。お母さんとお子さんね、混ぜることによってその人間関係、親子関係すごく良くなりますので、自分だけで木のボールを作るだけじゃなくて、より仲良くなりたい人、関係性良くなりたい人、その娘さんであればね、一緒に木のボールを使って双方に混ぜてみてください。インストールしてみてください。とっても親子関係良好になりますし、以心伝心で離れていてもお互いの意識が、ね、通じ合えるようになります。
はい、そして以前に、冷えを取るような健康法で50代の方が歯がまた生えてきた、抜いたはずの歯がまた生えてきたという、そういった実例があるということも知ったのですが、エネルギーワークでもそういう可能性はあるのでしょうか？虫歯など自然治癒したりすることもあるのでしょうか？そしてカラーワークの色が持つ力はエネルギーという視点で複数パターンがあるものですかという質問です。
はい、 ですね、まだ歯が生えてきたという実例は今のところまだアウェーカーで出てきてないんですけれども、エネルギーワークをすることによって、まあ、虫歯もそうですし、歯槽膿漏ですよね、これが、エネルギーワークをして実際に使ったのは、これはね、528Hz の周波数を聞いて、音を聞いて、そのエネルギーが深く歯にも浸透している、体のいろんな歯だけではなくて、いろんな部位にも浸透して、結果劇的に改善するという実例はたくさんありますね。
はい、そうなんですよね。実際可能性はまだまだ未知数なんですが、エネルギーワーク、そして、音、香り、そういったものをね、どんどん使っていかれている方たくさんいますので、またご紹介したいと思います。
はい、あとカラーワークの色の持つ力は、これは2ヶ月目の、ところでやり始めます。イメージワークで、これ最初に、カラーブリージング、色呼吸法をお伝えしますので、ぜひそちらの方を参考にしてください。もちろん色によってそれぞれの効果や、活性化するチャクラ変わります。そして同じ方でね、男女で重ねる手の順番、これは最後にエネルギーをね、自分のボディに収めるときですが、これはね、違うのは、男性と女性では流れるエネルギーの女性性と男性性の陰陽のエネルギーが反対になりますので、ですのでそこは男性は左手が下、女性は右手が下、すなわち下の方が体にくっつけて収めるというのが、これは中国気候の気の流れといってはもうセオリーになってますので、そのやり方を採用しています。そして最後ね、統合ワークした後にね、下丹田へプッシュをすると、時としない時がありますけれども、基本的にそのエネルギーを下腹、すなわち下丹田へグッと収める時ってのは、現実化のエネルギーを強化したい時ですので、そういう時にはぜひその下丹田を抑えてもらえばいいです。そしてさらに自分の広がりとか、心の解放っていうのは中丹田にだけ与えて、その中丹田のエネルギー、すなわちハートのエネルギーが開いた状態にしておく場合はハートだけっていうふうになりますので、この辺もね、用途に合わせて、あるいは感覚っていうものを信頼して任せてもらえば、ちゃんと体の方が反応してくれるようになります。
はい、そして、宇宙の仕組みについてになるのですが、世界は自分で想像していることを踏まえて、家族が不調であることも私の周波数が映し出しているのですよね。家族へ治癒エネルギーワークを行うことの効果や結果も私が見ている世界の中だけでの現象ですか？
そう、
家族本人の望みや意図した世界はパラレルに存在して、私の見ている世界とは別ですよね。絶賛大混乱中です。
ここね、一番大事なところですね。いい質問ですね。そう、自分が見ている世界と、そして家族がいる世界、でも究極の答えはやはり全て自分が見ている世界になるんですが、そこにはそれぞれ自分と同じエネルギーと周波数を出すことができる別の宇宙の存在、すなわち家族、人間が存在しています。ですので、そういった意味では共同創造ということになるんですが、ここからがパラレルワールドでして、自分がどんな世界を選んでいくか、すなわち、パラレルワールドを選ぶということを意図的にすることによって、だんだんだんだん状況が変わってきます。できれば劇的にすぐにでもね、目を開けたらバチッと変わっているっていうところを選びたいところですし、理論的にはそれは選ぶこともできると思うんですが、まだまだはそうは言っても時間がかかるねっていうふうに、そういう観念がありますから、この3次元に長く生きていると。ですので、すぐには変わらないと思うこともあるかもしれませんが、方向性をぶらさなければ必ずやがてはそうなります。あとは自分自身の気づきとワーク、そして周波数変化の度合いによってそのスピードが変わるだけだということに覚えてもらえばいいかなと思います。
はい、そしてワークの中ではすでに実現したイメージを作っても、日常生活の中でどうしても将来への不安にとらわれてしまいます。この差をどのように解消すればいいでしょうかということですが、
もう先ほど の方との質問と基本的には同じになりますけれども、日常生活の、ね、不安がありますね、ありますよね。で、ここを見てこれを解決しようと思うという思考を捨てるということです。日常生活ではなくて、不安の材料のことを思い出すんじゃなくて、とにかく最高ならばどうなんだろう、最高の自分だったらどうなんだろう、世界ならどうなんだろうというふうなものですね。そこに意識を向けてみてください。これがコツになります。それをやってるうちに、だんだんだんだん、まあいいかというふうに許せるようになってくるようになります。その先にですね、ある時に周波数が変わったら、気づけばスッとそちらの方に移行していると、そういう状況が出てきますので、ね、まずは自分が本当に望む方だけに集中する期間、そのためのブレインワークですので、脳を快適にするようにしてみてください。
そして、シューマン共振波の音源部分をリピートできるよう編集してつなげたのですが、効果は一緒でしょうか？イヤホンで聞かなくてもウォンウォン音は聞こえるのですが、両耳からそれぞれ響かせるからウォンウォン鳴るのではないのですね、ということですが。
そうですね。これは不思議なんですけれども、実際リアルのね、シューマンブレインチューナーを使うと、オンオンオンって実際に聞こえてくるんですが、もちろんそれは動画でアップしている音源をで聞いても聞こえるんですね。これは実はそのステレオ録音を対応したマイクでやっておりますので、左右それぞれのスピーカーから出るので、そのバイノーラルビートが聞こえてくるっていう理屈なんですが、ただイヤホンなくても明らかにその声が聞こえるっていうのが不思議なところでして、マイクで左右でステレオで集音しているから、もうその音も一緒にうなり音さえも実際にそこに入っているっていうことになってますので、実際のところ聞いてみると確かにそれでうなりますので、このまま続けていただいて大丈夫です。
はい、そしてダイエットのサウンドミュージックですが、どの音楽が効果的でしょうか？ワークをするのは運動する前にやった方が良いですか？ということですが、
どうですか？
私はですね、これ、人によってね、ちょっと多少違うと思うんですね。で、自分が、食べたいなって、なんかちょっとつまみたいなとかって思ってる時に聞いて、それを忘れるような曲を選んでくださいということですね。運動する前にというより、食事の前にの方がいいかもしれませんね。
じゃあこっち先行きましょうかね。
はい、そして瞬間界のサウンド、ヘッドホンで聞いてみましたが、バディさんには伝えてあるんですが、音量設定をちっちゃくできたり、自分で音量調整ができるようになりませんか、ということです。
これはお手元のヘッドホンで音量調整をできるんじゃないかなと思いますが、
そうですね、もう一度ね、バディの方にちょっと確認をしてみてください。こちらでもね、事務局に確認をしておきます。はい、そして、それから、先日カウンセリングを受けて、電話を切った後もウキウキワクワク、そして何かに守られている感じ、というか安心感のような気分を感じています。質問ですが、夢とか願望は声にして人に話した方が良いでしょうか？今まで夢や願望など人に話す方ではなかったのですが、イメージするだけより発言する方が良いのでしょうか、ということです。
これはね、実際言葉で出していってみるといいですね。言霊の力を借りてと本人も書いてありますけれども、実際にもうそうしている、よし、そうなった、よかった、ありがとうという言葉は非常に自分の思いを現実に投影してくれますので、ぜひね、言葉にして出してみてください。今では特にね、人に前に話す方ではなかったと書かれてますので、今までと違うアクションをすることによって、今までと違う周波数の日常へと変わってきます。ただし、その時にはそれを言葉にして話したからといって、誰もがみんなすごいねと賛成してくれるわけではないということですね。そこが一番大事なんです。それでも自分はただそれを話すことだけが楽しいっていうふうに思うだけでも、どんどんどんどん変わっていきますので、ぜひね、そのワクワク感、ウキウキ感を大切にして、ご自分自身の自己表現を広げていってみてください。
はい、そして、ですね、脳出血で半身不随の方、昨年9月に眼底出血、そして、脳と心と体をつなげたらリハビリの効果も上がるか試したい、左手を動かしたい、歩けるようになりたい、こういった麻痺にも有効でしょうか、ということなんです
はい、
が。
できればぜひね、今実際に体が動かない場合は、イメージだけでもいいので、まずはゴッツハンズで一番、宇宙の根源の光とつながっていく、そんなイメージを持ってみてください。そしてそこから根源の創造の光が自分のもとにやってきて、そしてそれがですね、さまざまな体の部位全体に広がっていく、そんなイメージを持ってほしいんですね。そして結果的にそれらがすべて、自分の部位に響いていって、そこにある細胞ですとか DNA が復活してくる、そんなイメージをされてみてください。やはり基本となるのは、細胞の再生、そして自体を良好にするには全て根源の光のエネルギーとつながるということになりますので、ぜひイメージで構いませんので、そこからやってみてもらえばいいかなと思います。
はい、そして、次の方は、アロマメディテーションを朝晩3分90日して習慣化すると教えていただきましたが、毎日できなくて、できる時にはやっているのですが、これで大丈夫でしょうか？そして、 友人の旦那様が不眠症で少し鬱みたいになっているので使ってもらいたくブレインチューナーを買いましたが、イライラや鬱の方も改善されますか、教えてくださいということです。
はい、もうね、ぜひまずはやってみてください。アロマメディテーションも90日やるっていうのは脳回路を作る時ですので、今のところはできなくてやる時にはやってるとなると、これは継続した刺激で脳回路を作るっていうことにからなかなか結びつかなくなってきますので、初めのうちはもっと短い時間でも構いません。逆に3分でなくても、でも1日必ずやってみる。そしてできればやる瞬間は楽しみながらやってみる。これを習慣化することによって新しい回路ができてきますので、それを信頼してほしいんですね。それとあとブレインチューナーね、ぜひね、不眠症の方にもイライラにもぜひ使ってみてくださいという形でやってみてください。ただし、いつも言いますように強要するのはよろしくないです。このやってこういう音があってたら気持ちがいいんですけど、やってみたらどうですかっていう形で提案する形でやってみられるとよろしいかと思います。
はい、それでは、次の方ですが、エジプトの香りをいつも使っておりますが、代用品でアロマの香りでも良いのでしょうか。
どうですか泉さん。
そうですね、やっぱり、脳と心と体を開く、消化体を活性させる、そして心の潜在意識を目覚めさせる、広げる、オープンにする、エネルギーにも働きかけるという意味での、ザ・アウェイクというものをブレンドしてますので、これがベストだと思います。ただどうしても香りがないとき、天然成分 100% のものであれば、代用という形でね、とりあえず使っても構わないとは思いますが、絶対に、ケミカルな香りというのはやめていただきたいです。
はい、
はい、そして次の方はメビウスワークで経済状態の改善をテーマにしたいのですが、相手はどのようにイメージしたらいいのか具体的にわからないのですが、財布、そして貯金通帳などお金が入っているところをイメージすればいいのでしょうか。メビウスワークで相手を足元から救うのはできますが、自分のことを足元から頭へ後ろに手を回していくと手が両方に二手に分かれていってしまいます。このやり方で合っていますかということですが、
そうですね、メビウスワークは相手とやる場合はね、自分のまずは頭の上から気が出ていって、相手の手前ですーっとそれが下に下って足元から救ってきます。で、足元から相手の中の体を通ったエネルギーが相手の頭のてっぺんからまた出てきて、自分の足元の前に降りてきます。そして自分の足元から今度は自分の体を下から上へと上がってきて頭に抜ける。それがまた相手の足元へって、こんな風にしたら大丈夫ですよね。そして、これもね、別の方の質問で答えました経済状態なんですけれども、財布、貯金通帳、お金が入っているところをイメージではなくて、お金ではなくて関係性がものすごく良好になっている。で、より豊かなエネルギーがどんどん流れている。自分ができることで誰か、どこかの誰かが喜んでいる。そのエネルギーが回り回ってお礼という時に一つにお金という形をとってやってきている。で、その方にイメージしてもらえばいいかなと思います。
はい、そして、次の方ですが、直近の今の営業の仕事上の理想を、理想の自分をイメージしてトーラスワークをしているのですが、そうなった自分をイメージしたときワクワクします。ところがこのところ会社を辞めて自由になりたいと思っているものですから結果が伴いません。今はやらないといけない状況です。以前のように結果を出すには、どうしたら、どんなワークをしたらいいでしょうかということです。
ね、ワクワクするっていうことを優先してやると今のことがワクワクしなくなることが出てきます。でもね、それはひょっとしたらもうそこは決断の時期を迎えているということもで言えますね。ですので、その結果、じゃあ今の会社に中にしがみついてなんとかっていうだけじゃなくて、ただ純粋に大好きな仕事をワクワクしてやっている自分のエネルギーを高めていって、あとは本当に直感とサインが示してくれますので、直感で見たら新しいところとか会社とか逆にちょっと探してみたりとか、でそういうアクションしていくことによって新しい自分へと周波数が変わっていきます。ですので、もう同じところで待ってるだけじゃなくて次のアクションを起こしていく、そういう時期に来てるんではないかと思います。
はい、そして次の方はプロですね、プロの方です。いつもありがとうございます。ご報告です。 年末から1月にかけて新しい地球、太陽、月、星が輝く、綺麗な空、綺麗な空気、綺麗な水、そして子どもたちの笑い声が響いている、すべてが愛を基準にして循環している地球というのをイメージして祈りとエネルギーワークを続けていました。そうしたら新しいワークがそのイメージそのままでびっくり。私にとって魂の本当の願いであり使命であり、これ以上の喜びはありません。このプログラムに出会えてよかったですということです。
これはね、プロの方は今限定でお伝えしている、宇宙自分軸を作るワークっていうことをのことだと思うんですけれども、全てがね、結局今これから大事なのは本当に大変にね、大きく変わっていく時代になります、もうなってますけれども、その時に大事なのは自分の軸がしっかりと持ってるっていうことになるんですが、なかなかこの自分軸っていうのがうまく使えない人が多いんですが、その時にもう究極の自分軸を作ろうということで、究極の自分軸とは何かとなると、これが天人地、天すなわち宇宙、人、人、自分ですね、人間、そして地、地球とつながる、天の中心と宇宙の中心と、そして地球の中心がつないでいく、そういうところですね。そこを実際に感じられて究極の自分軸ができるということになりますので、ぜひね、そこを自分で作っていくワークですね、これまた皆さんにもねお伝えしたいと思いますので、楽しみにされていてください。
はい。そして2つの願望実現がある場合は、どちらか1つに集中してイメージした方がいいのでしょうか。両方一緒にイメージすると臨場感が湧きにくく、1つをイメージした方がイメージしやすいのですが、こういう場合はどうしたらいいでしょうか、
はい、
という質問です。
実際はね、まずは1つずつやった方がいいですね。これは香りの使い方も一緒なんですけど、いろんな香りを同時に使っていいですかっていうのと一緒なんですが、まずは一つにイメージして、その時にどんな感じがするか、うん、次に今度は別のイメージをした時にどんな感じがするか、これは頭だけじゃなくて自分の心、ハートはどう反応しているか、体はどう反応しているか、その違いを感じてみることが大事なんですね。でそうすることによって、あ、こっちのイメージだと本当にスムースに楽しくなるというイメージだったりするし、ある意味で今までは頭ではこっちがいいと思ってたイメージやると、なんか今一つ心や体はついてこないっていう状態をちゃんと感じることができるようになりますので、本当に大好きなイメージっていうのは計算もなくてね、もう理屈もなくて、ただそれをイメージしているだけですごく気持ちがいい、心地がいい、それが実は本当の自分でやりたいことに結びついていくことになりますので、そんな風にしてもらえばいいかなと思います。
はい。そして次の方は、こちらすごいですね。先日腰が痛くなり起きていられない状態でした。横になりながら一生懸命吐く息とともに痛みを吐き出しました。それから腰の痛いところの気を集めてボールにして遠くに捨てました。体を動かすことができなかったので、呼吸以外はイメージですが、それで、とっても楽になりましたということです。
いいですね。
ね、すごいですね。
やっぱりね、そう、もう起きられなくてもね、吐く息とともにって、これ基本のイメージ呼吸法なんですよね。このあたりね、また2ヶ月目のねイメージワークでお伝えしますけれども、本当に息っていうのは、はい、古代の人もまずここから注目したんですね。息を吐くときにどんなイメージをするか、で吸い込むときには周りのプラーナとか生命のエネルギーを吸収してくる、さまざまな自然とかからもね、でそれで自分の体の中のエネルギーの循環を良くし高めていく、そうすることによって、自分の体のエネルギーを自分でちゃんとコントロールできるようになってくるっていうところですね。それを実際にやってらしたということで、非常に今後の、進化成長がね、大いに期待できる内容じゃないかなと思います。
そうですね、ぜひね、同じようにこう悩まれている方がいたらこれを使っていただきたいですし、うん、そういう時こそね、思い出してぜひ使っていただきたいですね、エネルギーワーク、イメージワーク、はい。そしてこの方は最近幸せな、小さな幸せが続きました、使いたいなと思ったものが手に入ったり、憧れの人から絵手紙をもらったりと、シンボルイメージシート通りになっていますということです。
もうこの方アウェイクしてきましたね。
ですね、イメージワークがね、しっかりと現実のものにエネルギーと結びついているということですね。
そうです、やっぱりちゃんとイメージして、そしてそれでエネルギーが回せるようになったっていうことは、自分の周りの情報空間にどんどん広げていけれるようになりますので、そうするとね、本当にこう言われてます、小さな幸せが大切なんですよね。みんなね、小さな幸せに目を向けずに、 大きなものがどんと来るのばっかり思ってたりすると、結果的につかみ損ねたり受け取り損ねるっていうのが多いですから、うん、一個一個起きる小さな幸せを一個一個楽しむ、味わうっていうこと、それがすごく周波数が上がるし、実は魂の声ってそういうところがあるので、大きな目標とか直感をいきなり得るんじゃなくて、小さなワクワク、好きなことを実行に移していく。そうするとそういうものがどんどん来るようになるし、この方のようにね、憧れの人から絵手紙をもらったりっていうようなことが、シンボルイメージシートに書いた通りに起きるっていうことは、リクエストして作り始めた、自分が望むパラレルワールドへ少しずつ移行し始めてるっていう証拠になりますのでね、とてもいいかなと思います。
はい、ではここで、一旦、また次の、ところに移りたいと思います